主は今招いて言われます。神の求める生贄は砕かれた霊、神を砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。書詠29番、天の御民も賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。神を砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。主の神様、皆をあがめて感謝をいたします。一週間のそれぞれの歩みを置いて、今一度御前に集うことを許してくださり感謝いたします。どうぞ今私たちがここで捧げる賛美祈りを聞き入れてください。あなたに喜ばれる礼拝をここで捧げることができますように、導きを与えてください。川原崎牧師を通して御言葉を聞きます。どうぞ神様ご自身が先生を通りよき方として用いてくださって、私たちに神様の言葉を語ってくださいますように、それを聞く私たちの心を整えて御言葉を受け入れるものとしてくださいますようにお願いいたします。世の中には争いがあり、犯罪があり、災害があり、多くの方が苦しみの中に身を置いております。どうぞ一つ一つにおいて神様の支配と解決が与えられますように導きを与えてください。十字架の救いを知っている 私たちがどう生きるべきかをあなたが教えてください。神様、礼拝としては今日最後に川原崎牧師は丹波貝原青垣へと使わされます。どうぞその使わされた先での働きを祝福してくださいますように、また残された私たちをも帰り見てくださり、これからもあなたの体としての教会を形成していくことができますように導きを与えてください。この礼拝の最初から最後まであなたご自身が導いてくださることを願いつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93、5、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読いたします。購読詩編の箇所は詩編24編、旧約聖書の839ページでございます。詩編24編、旧約聖書の839ページ。司会者が一節を読み出します。会衆の皆様は二節をお読みくださり、その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。読みいたします。詩編24編、ダビデの詩賛歌。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。
主が大海の上に地のもとにを築き、大河の上に世界を据えたから。
誰が主の山に登り、誰がその聖所に立つのか。
汚れのない手と清い心を持つ人、魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人。
その人は主から祝福を、救いの神から正義を与えられる。
これこそ主を尋ね求める人々、ヤコブの神の御顔を求める者。
門よ、神戸を開けよ、常しえの扉よ、開かれ、栄光の王が入る。
栄光の王とは誰か。強く勇ましい主、戦いの勇者なる主。
門よ、神戸を開けよ、常しえの扉よ、上がれ、栄光の王が入る。
栄光の王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光の王。
それではお祈りをいたします。最初に山下さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆さんでお祈りいたします。
栄光の主とは誰か。万軍の主、主こそ栄光の王。恵み深い愛する天のお父様、十字架で流された御子死去によって罪をあがなしてくださり、救いの道へと導いてくださいましたことを感謝いたします。今日は唐木先生の最後のメッセージを聞く礼拝です。私たちが先生が来られてから、先生が主のために私たちのために働いてくださった働きを感謝いたします。先生はこの教会に互いに愛し合いなさい、信徒同士が理解し教会を形成していきなさい、愛を持って行いなさい、そう教えてくださいました。私たちは先生の今までのメッセージの中に込められた主への思い、私たちに届けてくださいました。その一つ一つのメッセージ、私たちの心に残ったメッセージを心に留め、先生を新しい地へとお送りしたいと思います。先生は 私たちのためにすぐに動いてくださる先生でした。そして講談で賛美をされ、私たちびっくりいたしました。でもそれもいい思い出になり、歌う牧師として心に留めておきたいと思います。先生が教えてくださった教えを私たちは心に留め、そして今日のメッセージを聞きながら先生との交わりをいろいろ思い出すことと思います。どうぞ今日のメッセージも私たちの心に留まり、そして私たちがこれからの西田智子先生と歩んでいく教会の働きの中に先生の教えがありますようにお祈りいたします。私たちの教会は聖別され、主の皆のために用いられますように、賛美と感謝の声が絶えることのないように、ありのままの私たちを受け入れてくださる主に感謝と喜びを明かしできますように、今日のメッセージや明日への信仰が養われますように、私たち一人一人を恵みを尽くしてその信仰を強めてください。今日この礼拝に集えない、家で礼拝を守っていらっしゃる方、または病の方に主が望んでくださり、共にこの礼拝を、今日の礼拝を受けることができますようにお導きください。この小さいお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記24章14節から24節、旧約聖書の363ページです。ヨシュア記24章14節から24節。
ヨシュア記24章14節。今こそあなた方は主を恐れ、真心と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖がユーフラテス川の向こうやエジプトで仕えていた神々を取り除き主に仕えなさい。もし主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、ユーフラテス川の向こうにいた先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が伝えようと思うものを今日選ぶがよい。しかし私と私の家は主に仕える。民はこう答えた。主を捨てて他の神々に仕えることなど私たちがするはずがありません。私たちの神主こそ私たちと私たちの先祖をエジプトの地、奴隷の家から導き上ってくださった方であり、私たちの目の前でこれら数々の大いなる印を行い、私たちの歩んだすべての道で、また私たちが通ってきたすべての民の中で、 私たちを守ってくださった方です。主はこの地に住んでいたアモリ人をはじめ、すべての民を追い出してくださいました。私たちもまた主に仕えます。この方こそ私たちの神だからです。ヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることができないであろう。この方は聖なる神であり、妬む神であって、あなた方の背きと罪をお許しにならないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるとき、主はあなた方に幸いを与えた後でも一転して災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くされる。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアが民に向かって、あなた方が主を選び主に仕えるということの証人はあなた方自身であるというと、民は私たちが証人ですと答えた。ならば今、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、あなた方の心をイスラエルの神主に向けなさい。民はヨシュアに向かって、私たちは私たちの神主に仕え、その声に聞き従いますと言った。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1、使徒信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天と地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、嫁に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢い人たりて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて恵みにあふれてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、あなたの満ちあふれる恵みをもって、ここにお一人お一人を礼拝者として招いておってくださいます。主イエス様の十字架の復活によって与えてくださり、今なお豊かにし続けておってくださるこの救いにとどまり続け、永遠に連なるものとしておってくださるこの生涯を歩み続けることに、私たちは何ら躊躇しません。今日も開かれている聖書の御言葉を通してお聞きします。聞く耳と心を開いてくださり、聖霊が心と魂を柔らかくしてください。とりわけ信仰を求めていらっしゃる方々が、主イエス様の救いの招きに応答する時としてくださいますように。弱さを覚えていらっしゃる方々を内から支え、守り強めてください。また病床にあられて集うことができない方々の、その霊と心と体をお守りください。私たちが生かされているこの世界、混沌とした情勢がついている中にあって、時に私たちは翻弄されたり戸惑ったりしますし、不安が支配することがあります。 そのような中にありますから、主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよ。主は我が命の砦、私は誰におののくことがあろう。この御言葉に立ちつつ、主のご愛と力のご支配の中に生きる喜びをもって、平和を作り出す者、その一人一人として、このところからお使わしくださいますように、私たちを祈ることにおいて、使えることにおいて、捧げることにおいても、聖霊が私たちを整えてくださいませ。今、主の安息の中におります。主を信頼することのできる感謝の中におります。主を仰ぎます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシア記を皆様と一緒に昨年から読んでまいりました。24章ある中で12回に分けましたが、今日をもって一つの締めくくりとさせていただきたいと思います。ヨシア記は聖書の中でも輝かしい書の一つだなと繰り返し読ませていただく中で思わされております。神様の約束に基づいて、神様の側からの恵みによって、信仰による主の戦い、それに勝利させていただき、神様が与えてくださるそのところの支配するように、神のためにその道を備えなさった、22章までがそのことが書かれておったかと思います。で、このヨシア記を読んでいきますと、改めて気づかされることの一つにですね、どうしても私たちはこう身近なことにしか目が向かないんですね。今見たり聞いたりしていることでこう翻弄されることがある。でも、まあ、ヨシア記だけじゃないですが、主は全てを見通してらっしゃるなといつも思う。当面そこに立っていると見えない、私たちの方は見えないんですが、主は全部見通したから進められるなということを確認しております。ヨシア記の大切なメッセージが、最初に語りましたように一章の五節にこうありました。私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいるとヨシアに約束された。その通り導かれました。主ですから、主なる神様、まさに助けて、単なる助けてではない、私たちのしもべでもない、私たちの主である。しかも五章で見ましたが、エリコの城壁を崩すその時にも軍勢の長として共におられた。じゃあヨシアはふんぞり返っていたのかというと、彼はモーセの従者として、あのモーセを通して、モーセは使える人だった。同じように主と共にいる中で、使えるしもべとしてモーセの姿から多々教えられておりました。ヨシアがそこで学んだのは、頭になるというよりも使えるしもべとして歩むことを彼は教えられました。そうした中で主が共におられる、そんな中で数々のことを乗り越えていった、乗り越えさせていただいた、それを経験した記録がここにございます。そして今日24章の最後を開きましたが、この23章24章は、先週お話ししました14章のところから大体約20年近く経っています。彼が110歳になったと、この今日は言いませんでしたが、24章の終わりの方に、ああ110歳まで来たのか、モーセは120歳だったのに、みんな長寿だなとこう思わされます。そしてこの23章24章で、まあ言うならば、続く人々に特別の説教、メッセージを語っている箇所であります。これも最初に申し上げますが、教えられることの一つにですね、私たちは人生で余生という言葉を使いますね。余り物の人生のように思える言葉なんですが、主によって、主なる神様を信じ信頼する者にとって余生などないと思うんです。 確かに若い時と同じような働きはできないでしょうし、若い人と血気盛んな年頃の人と比べて自分は劣れるなと思う、そういう年を迎えることもありますが、しかし主から与えられた一人一人、そして自分自身に与えられた使命と務めを、それを知りつつ歩むことは、生き生きとした人生が開かれているんだなとこう思うんです。ですからこの吉明の23章24節は生き生きとした章だなと思わされます。さて、その中で二つのことを今日も教えられたいと思うんですが、その信仰の歩みがどんどんどんどんこう積み重ねられてまいりますと、主が共におられる、よく主の臨在と言いますけれども、それに生きる恵みは何をもたらすんだろうか、一緒にお言葉からお聞きしたいと思います。特に今日読みました24章の15節、よく開かれる箇所ですが、もう一度この15節をお読みしたいと思います。ご覧になってくださいませ。24章の15節ですが、もし主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、ユーフラテス川の向こうにいた先祖にが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。しかし私と私の家は主に仕える。あなた方がどういう神様に仕えるかは、それはちょっと極端な言い方かもしれません、自由に選んだらいいよって言ってらっしゃいます。ただ私と私の家、まあ、この家は単にこのヨシアの家系ということもありますけれども、広く神の民を含んでいる言葉でありますが、今日まであの信仰の父アブラハム、その子イサク、それに続くヤコブ、ずっと続いていきまして、モーセ、そしてこのヨシア、特に神様が大きな御業を成してくださった出エジプトという、モーセを通してなさったあの時から今日まで導かれている、その神様を選びます、神に仕えますとここで告白しているんですね。で、信仰というのは今日の私たちにとってもそうですが、私たちの側から選ぶという要素もあるんです。おい待てよ、教会に来て何度も何度も聞かされているんだけども、私たちが選ぶというよりも私たちを愛していらっしゃる神様の方が先に選んでおられるじゃないか。そうなんです。
で、聖書をちょっと見ながら聞いていただきたいと思うんですけども、今日は24章の1節から13節と読みませんでしたが、まあ、23章のところではですね、イスラエルの民の指導者に語り、24章は全ての民にここで語っていらっしゃる箇所なんですが、この24章の1節から13節と見ると、先にこの神様が彼らとその先の民に、先祖に何をなされたかをルル語っている。あのアブラハムの時に神様が選ばれた、そして約束の地にこう導いていかれた、そしてその後、イサク続いてきまして、特にモーセの450年か500年ぐらい経ってますが、モーセの時代になりまして、このように奴隷の状態でエジプトにいた時から救い出された、そして40年の間、ぐるぐるぐるぐる回る中でヨルダンを渡って約束の地に入った、エリコの城を撃破して、そして約束の地を与えられて、ここに立ってこのように住むべき譲りの土地を与えられた神様が、このようにして全部してくださった。そうですね、ちょっと代表的な分かりやすいお言葉を23章に戻りますが、23章の14節というところを見ていただければ、これ総括して語っているかなと思うんですが、これは指導者に向かって語られたところですけれども、23章の14節こうあります。私は今この世のすべてのものがたどる道を行こうとしている、
まあ、死を迎えるが近づいたと言っている。
あなた方を心を尽くし魂を尽くして知りなさい。あなた方の神主が約束されたすべての恵みの言葉のうち、実現しなかったものは一つもなく、ことごとくあなた方に成就した。
私たちに実現しなかった言葉は一つもなかった。
主なる神様ご自身とその語られたことは全部そうなったではないか。そしてそのことを裏付けるかのように先のモーセに語られた言葉を思い起こしながらヨシュアはここで語るんです。今開きませんが、あの宣教師に新明記というところ書いてありますが、新明記の7章の6節から8節を言いますと、神様はモーセを通して神様の民に対して、あなた方は聖なる民なんだよ、宝の民なんだよ。じゃあ立派な民だったかというと、ちっぽけな小さな存在であった。あえてその民を選ばれましたと書いてある。愛のゆえに選ばれたと新明記の7章の6節から8節書かれています。愛のゆえに神様が選ばれたんだ。思い起こしませんでしょうか。新約の時代にイエス様が弟子たちに、あの十字架にイエス様がおかかりになられる前日に語られたヨハネによる福音書の15章の16節、ご存知の方多いと思うんですが、あなた方が私を選んだのではない、そうですね、イエス様の言葉、私があなた方を選んだ、そしてあなた方を立てた、それはあなた方行って実を結び豊かな実を結ぶため、私が選んだよ。そうなんです。すでに先立って愛なる神様が、こんな私を選んでくださったのですかと言わんばっかりに、このヨシアの時代もさることながら、この新約の時代にも、そして私たちにとってもこのように選ばれてんだよ。時には赤裸々にもの言いますけれども、先週も、もう想像してくださったり、九州の豪快な年いった先生から電話ありまして、唐木先生今度転任するんだって。そうそうです。いろんな話をする中で、最後この牧師はもう本当に80何歳になられた先生ですが、こうおっしゃった。ああ、ここに至るまで私も神様の憐れみによって選ばれたから来れたんです。この先生にしてこんな言葉を聞くの初めてでした。年を重ねるってこういうことかなと思ったこと、恵みって憐れみによってだ。話は脱線したようですけれども、そうした選びの中にあった民たち、そしてヨシアに、だからそこから立ち上がるんだよと、このヨシア記の24章の19節で言うのです。つまり私たちの人の側からするならば、私たちは神様から選ぶと意思、人格を持ってますから、ロボットじゃありませんから、選ぶ意思を持ってるんです。それをもっと厳粛だなと思います。人格を持っているということは、選ぶということをさせていただくんです。もちろん私たちは人々の影響や感化、良い導きの中におりますから、単にですね、右往の執念、自分で意思しないでぐらぐらぐらぐら動くわけじゃなくって、不和雷動的なものでも決してありませんが、主に選ばれているから選ぶんです。もう一度言います。主に選ばれているから選んでいくんです。これは他の人が変われないんです。私の父が選んだから、選んでくれたから私選ばれてるんじゃなくて、私が選ぶ。そうですね、そのことを裏付けるかのように、先ほど紹介しましたが、24章の1節から13節、このように私たちの民は導かれてきました、選ばれて、そして信仰の歩みを続けてまいりました。他の人のために私自身が選ぶこと、決断することはできません。いつもイエス様は、今もよく初めて教会に来られて洗礼準備会するときにこの話をするんですが、イエス様がちょうどドアの外で扉をノックしてらっしゃるんですよ。開けてもらえないか。イエス様も無理やりこじ開けてくるお方じゃない。とっては内側、人間の側についてるから自分が開くだけなの。戸の外に立って叩いているという、あのヨハネの黙示録の3章の20節の言葉ですよ。そうするとそこにイエス様が愛を持ってガーッと入ってこられて、 共に食事をするということは良い交わりの関係に入れさせてくださるんです。愛する皆さん、もう一度この時確認したい。主が私たちを愛し選んでくださったことに対して私たちの側から信仰の決断をさせていただく、それを支えるのは主の恵みです。恵みによって支えられている。この霊的センスはどんなに信仰障害がなくなってもいつも持ち続けたいですね。長くなれば長くなるほど、ああ主の恵みによって支えられて、今もこのように一つ一つ信仰による決断選びをさせていただいている。選びなさい。どちらを選ぶんですか。
さて、もう一度24章の15節の後半分見たいと思うんですが、しかし私と私の家は主に仕える。
それに応えて民たちは、
24章の24節ご覧ください。24章の24節、ぐっとその下の方になりますが、民はヨシアに向かって、私たちは私たちの神主に仕え、その声に聞き従いますと応答しました。
信じますとは言ってない。もちろん信じるという要素があって、主に仕え、
そして
聞き従いますという言葉ですが、他の神々に仕えないで、主よ、ここまで導いてくださったあなたを
に仕え、
あなたに聞き従いますと応答しています。
実はもう先ほど読んだんですが、この24章の16節から23節、ここを見ますとですね、
ヨシアと民との間では念入りなやり取りしているんです。ヨシアって疑い深い人やなと一瞬さらって読むと、24節をこう応答しているからそれだけでいいじゃないのと思うんですが、ヨシアは気づいてたんです。それ自分自身も自分のこととして気づいていたでありましょう。人間の深い本性のどこかに持ち合わせているものが残しておくといけ
ないんですけれども、どこか主に不従順になりたいな、なってしまうところを持ち合わせているんです。
ヨシアは自分のあのモーセと一緒にエジプトから出立してアラノをさまよってた時に、ずっと最初に言ってた、どこかでいつの間にか不従順不信仰になっている先人たちや同僚を見てきた。それは先週も話したあの約束の地に入るに際してカレブとヨシアだけ行きましょうと言ったあの時もそうですけれども、人間の側にはそうしたものが持ち合わせているとか残ってるな。だからこの16節以下見ますと、民たちは従っていきますと言ったけど、いやあなた方従わないこともあり得る可能性あり得るよと途中から言って、そして繰り返すかのように問いただしているんです。あなた方自身がそれを証言、自分自身で証言できますか。証拠となるものありますか。
そして今は読みませんでしたが、25節以降にもちゃんとここで
シェケムというところでもう一度契約の石を立てましょう、まあ、これは聖書の勉強の中ではシェケム契約というんですが、そういうことを神様させていらっしゃるんですね。ふと思い出すんです。あの新約のペテロがそうだった。イエス様どこまでもついてきます。ところがイエス様がご受難の十字架を受けられるのを目の当たりにしたときに、自分はペトロはそこから離れてぬくぬくと火に当たってた。そして一人の女性が、あなたもイエス様と共にいたものでしょう。いいイエス様なんか知りません。その前に私はどこまでもイエス様ついていきますと言ったのに、もう喉元を乾かないうちにイエス様知りません。鶏が鳴く前にさんと知りません。あれ一言じゃないなと思う。人は自己過信に陥りやすい。私は大丈夫だ、私も危ないんです。 主の恵みの上に立っているんだということを繰り返し繰り返し確認していかないと。私は牧師だから大丈夫なんて思ってません。もう恵みが常に先行、ああそうだな、主がここまでこうしてくださって。ですから皆さん、私たちの信仰者生涯は常に主の前に出ていることが大事なんです。なぜ主の初めにこの礼拝捧げるんでしょう。選びますよ私たちは。でも主の恵みがあるからこそ主の初め、皆さんとご一緒に主の前に出るんだ。朝ごとに夕ごとに聖書を開くことあるごとに神の言葉に聞いていく、そこに立っていく、そこで主に信頼することをさせていただくんです。主に仕える、これはあの英語圏の聖書サービスという言葉を使っています。もともともそういう意味があるんです。サービスというのは礼拝なんです。何かをする、使える、まあ、奉仕するという意味もここにあるんですけれども、主を礼拝するところが中心となっている。礼拝なぜ捧げるんでしょう。主なる神様と私たち自身の関係を確認し整えていただくときでもあります。繰り返し繰り返し、礼拝は生ける主にいつもお会いし、そこで語りかけを聞き、人格的な交わりをし、聖霊様の導きの中で御言葉に立つときなの。そこから主に仕える、またいろんな奉仕というのも生まれてまいります。しかも私と私の家はとよし合います。自分一人だけじゃない、もちろん私なんです。まず私自身、そして私の家。よくこの言葉、あのクリスチャン家庭の標語として取り上げられる。その通りでしょう。とともにここでは幅広い意味がありまして、私たちの民族、神の民、まあ、そういうことも含まれておりますが、家族とともに、神の民とともにです。どうぞこれから聖書を今もまで読んでこられてお気づきになられると思いますけれども、思い起こしていただきたい。ああすれば信仰の父と言われたあのアブラハム、一番切羽詰まった大切な時に一人で行かなかった息子イサクと共にモリアの山に行きましたよ。アブラハムとイサクは一緒に、なぜかわからない、わけのわからないところに行ったの。ところが神様ちゃんと用意しておかれた。まあちょっと思い起こす限りのことを言いますが、あの指導者モーセだって従者ヨシアと共に戦ったの。そして先週お話しましたけれども、そのヨシアもあの同僚のカレブと共に。新約の時代へ行きますと、イエス様の弟子であったペトロとヨハネ、今使徒言行録をずっと朝読んでますけれども、いつも一緒ですよね彼ら。そして簡単に終わりたいと思うんですが、あの伝道者といいます、宣教者としてよく名前が挙げられるパウロという先生はいつもして、必ずこれは役員会や、祈祷会で申し上げたことですが、いつも道路者と一緒だと、協力者ってあります。もうこの辺は聖書研究になりますからもうやめますけれども、あのプリスキラとアキラという夫婦もそうです。そのことを代表するようにローマの信徒の手紙の15章30節から33節またお読みになってくださいませ。パウロが懇心込めてこれからローマに行くぞという時に、ここまで至るまでこれからもこういう人たちと私は一緒だったから、一緒に労苦し、一緒に祈り、一緒に祈り、そして慰め合うことができるのが協力者であり道路者なのだ。そしてその後に見事に語っているのがローマの信徒の手紙15章33節、その時に平和の神ご自身が一緒にいらっしゃると言ってるんですよ。皆さん、臨在信仰というのは言うのは簡単です。その通りなんです。でも本当にそれを身にしみて覚えることができるのは一緒に共に労する時です。ああ主が共におられる、これは教会の姿です。私と私の家とは。でもそのことを本当に表してくださったのはイエス様ご自身です。神でいらっしゃるイエス様が
へりくだってへりくだって本当に謙遜になって人の姿をとって十字架の死に至るまで徹底して従われた。私が来たのは使えられるためではなくして使えるためである。多くの人の身の代金贖いとだって十字架にかかるためであった。あのイエス様のゆえにこそ
私たちも共に使わさせていただくことができる。なんと幸いな世界でしょうか。神戸中央教会はこれも先週お話したんですが、神の教会です。この神戸の新開地の神戸にある見える形で神戸中央教会がどうぞ私たちは共に使える恵み、これがどんどんどんどん広がってまいりますように、主は今も語りかけておってくださいます。お祈りいたします。
愛と恵みに富んでいらっしゃる神様、あなたが救いへと招いてくださっているこの選びと召しは変わりません。そのことを厳粛に覚えつつ、この時も一人一人が大切な信仰の決断を恵みに支えられて応答させていただきます。主の恵み、御言葉に基づくあなたの心の道を聖霊様に励まされて選ばさせていただきます。恵みの祝福を分かち合うために家族とともに、生徒の皆さんとともに、教会の交わりの豊かさの中で共に仕えてまいります。私どもを導いてください。主イエス様が成してくださったことにお答えさせていただきます。感謝して主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
そのところをお一人お一人応答の場となさってくださいませ。祈ってくださいませ。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌510番、主よ終わりまで。賛美歌510番を賛美いたします。皆様お立ちください。 献金と礼拝の感謝のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、終わりまであなたに従いますと。神様、今声を揃えて私たちは一人一人その口であなたに賛美を捧げました。あなたが選んだのではなく、私があなたを選んだのだと、もう一度この朝聖書を通してあなたに語りかけていただきました。選ばれたからこそ私もあなたを選びました。主よ、どうぞあなたの恵みに立って歩んでいる私たちですけれども、使える恵みに生かされなさいと、この朝もう一度メッセージをいただいたことを感謝します。信仰を受け継いできた方々もおられますが、主よ、私たちは一人一人があなたを選んだこの信仰によって立っていることを忘れず、終わりの時まで使命に生きる者として、余生ではなくあなたから与えられたこの生涯を、また前を向いて上を見上げて力強くここから歩んでいきなさいと、先生を通してこの朝語ってくださったことに感謝をいたします。どうぞ次に使わされるそのところでも、先生を豊かに主が用いてくださり、天来のメッセージを大胆に語る器として主が用いてください。また私たちも今日まで先生から、先生を通して受けたこの恵みを忘れることなく、さらに主の技に期待する生徒の群れとして、この年私たちを生かし導いてください。今から恵みに感じてお預かりしているものから、心からのものをあなたに捧げます。どうぞ主よ、あなたの尊い技にこのものを用いてください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
お座りください。総額のうちに献金をいたします。
皆様ご起立くださいませ。正栄賛美歌21、27番歌い祝祷いたします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。